い、皆さんこんばんは。今日もこうして、3000年ほども前の神が語られた言葉ですね。そしてそれを受けて非常に苦しみ、悩み、叫んだ、祈り、そうした人の魂と3000年の歳月を超えて触れ合うことができるという、そういう幸いを感謝です。詩編っていうのは、まあ、日本語に訳するとその原文の、まあ、力とか調子とかが随分変わることがあるのでピンとこないようなこともありますけれども、聖書全体の中で一番ですね、やはり直接3000年も前の人の魂の叫び、その鼓動に触れるということなんですね。現代の我々と同じように非常に苦しみ、うめき、叫びという、なんか詩篇を深く感じるということが必要なので、どんな意味だろうかということもありますが、その詩篇の作者の心を感じるというのが、まあ、特に、イエス様のことを知る知識として何年前でどうだどうだとこうして、ウクレ知識してもイエス様のハートを私たちが感じなかったら、愛のハートですね。真実な罪の許しというのを私たちの魂の感じなければ何もならないわけですね。そういうふうに詩篇の場合、特にこの詩の一人一人の叫びや祈りを私たちが実感をすると少しないと。そういうことが絶えず求められていると思うわけです。で今日のところもですね、この最初の出だしから、短歌や和歌を英語にしたら、まるで雰囲気が違う。全く別物のような感じがするぐらい違ってくるんですね。私はそれを、特に万葉集を相当たくさん、岩波から数百ページのものに、もう何十年か前に出たんですね。英訳万葉集。それを購入してみて、初めてはっきりと、いかに翻訳したら変わるかということを思い知らされたことがあります。けれども聖書っていうのはですね、翻訳したらかなりさっきの賛美でも詩ですから、最初に来ている強調がずっと後になるとかいうことはしばしば出てこざるを得ないわけです。だけど神様はそこをよくしたもので、聖書の真理は翻訳はたとえいろいろ違ってもですね、なんか確信にあるものは不思議とずっと伝わっていくと。何千年経っても。そういうところあるわけです。はい。それで、まあ今日のところもですね、まず、この出だし。悪は私に絡みつき数えきれません。これちょっとピンとこない人多いと思いますね。悪は絡みついて数えきれない。だって悪そのものは数えるったってできんはずですね。悪って抽象的なこと。善悪って言うけども。悪そのものは霊的なものです。善そのものは神様ですね。善そのものは数えられない。善の一部が、例えば正直さとか、優しさとか、あるいは根気。それは目に見える形であるけど、その根源である善そのものは見えないわけなんです。例えば、美そのものは見えないわけです。美の無限に深い奥行きのある美というもの、美そのものの一部を与えたのが花の美しさ、大空の美しさ、様々な景色の美しさ。美そのものは、神様そのものは見えないと同じようなことなんですね。ですから、悪が数えきれなさ、これはちょっと分かりにくいわけです。で、これは一つこの訳語の問題で、他の訳を参照される方は、ここが災いと訳されている。特に気がつくはずです。災いっていうとなると、これは数えられるんですね。例えば自分には事故が起こった。病気になった。家族が不幸になった。あるいは災害になった。あるいは成績が悪くなった。就職してもいじめられた。あるいは突然の事故で辞めてどこと。まあ、災いっていうことはいくらでも数えることはできるはずです。ですから、ここのところはですね、悪が絡みついた。でも確かに絡みつくっていうのはわかるんですけど、数えきれないってなるとわかりにくくなるんですね。それに、災いが絡みつく。というか、災いが取り囲んでるっていうふうな意味なんですね、本来。もうずっと、どっち向いても災い、苦しいこと、悲しいこと。 で、これはですね、言語はラー、善悪の悪はラーっていう言葉なんですね。ほんとほとんど同じです。ラー。だから、つい今回の命を水にも書いたように、善悪の木って、道徳の木が善悪とは違うと。ラーっていうのも何十種類もいっぱい訳があるんですね。善と訳されている東部も、良いとか幸いとか恵まれたとか祝福かといろんな言葉が訳されるのに、善悪と訳した途端に今ぐんと小さくなるわけです。道徳的な善悪。それを知ったら死ぬ。こんなのあるはずがないと。私も最初に50年以上前に来た時に。だって神様が教えるのはですね、善を教えるんですね。悪はこれは罪だって。それを知ったら死ぬはずがないわけです。どうしてかなと思ったら、私は日本の仲介者じゃなくて、イギリスのケンブリッジ大学から出ている日本語の訳にはなってないものです。それを何十年か前に、その時インターネットもなかったので、洋書店に注文して入れて、初めてですね、そのことを知ったわけです。これは善悪、道徳的なことじゃなくて、様々なことを知ると。神様のことを大事に知らなければならないのに、まず知ることをですね、神様が置いといて。それは今日の科学の、政治や経済学、金融、財政、いろんな知識や大学科も1000近くもあってですね、ものすごい知ることが増えたけど、ますます真理から遠ざかるということがあるんですね。そしてどうなるのか。爆撃戦争、あるいはドローンでこの頃は、人が乗ってなくていくらでも爆弾を落として破壊できる。宇宙でもですね、核を積んだものがですね、飛行させて爆発させたら、通信手段を全部破壊できると。通信でそういったいろんなもの。だから、いろんなところのコンピューター手段も壊されると。想像できない事態。そういうふうに知識っていうものだけを追求したときには、本当に滅びてしまうんだっていう非常に不信縁な予言なわけですね。そういうことで、繰り返し私はそのことをですね、現代のことを非常にいいやってたところで、単に善悪を知ったり死ぬようなことは、また違うわけですよね。そのことのために繰り返し、たまたまあれを初めて読む人にも分かってもらいたいと思ってですね、前から読んでいる話に聞いてくださっている方には、また書いてると思うかもしれませんが、これは絶えず伝道って初めての人を思ってするわけなので、そういうことでですね、で、今まで聞いた人は、そう、また同じこと言って、これは構わんわけです。そのことを改めて認識していただいた方で、初めて読む人にですね、私自身も50何年か前、最初に善悪の木の実を食べて死ぬってこと、不可解でしょうがなかったんですね。はい。それで、このところですね、ここも、そのラーという、同じ、ほとんど同じ、ラーという、ヘブライ語の通じ見たすぐに同じ系統の言葉っていうのがわかる。辞書を見たらすぐにわかりますが、ですから、災いとも当然訳されるわけです。ラーっていうことも善悪の悪とも訳されても、災いとも訳されるんですね。ですから、当然、災う様々な私が私を取り巻いていると、絡みつくという意味だけではないんですね。で、ちょっと、この訳を上げておきます。コメント欄にですね。こういう死というものは、ちょっと訳が違うと、分かりにくくなったりと、安くなったりします。New Revised Standard Version のこの箇所ですね。新改定標準訳とアメリカの標準的なプロテスタントの英語訳書です。はというのは、evil、ここで悪ですね。様々な、この evil って言ったら災害も何かも含むわけです。英語の場合も。have encompassed。encompass っていうのは、マルコム。すぐ機械、器具を言いますけども、英語、日本語に入っています。encompassed, ずっと取り囲んだ。evil they have encompassed me, without number. without number, 数知れず。というわけです。もう数えきれない様々な悪、災害、悪いことは、私を取り囲んでおる。取り囲んでしまっておる状態だと。もうそういうことなんですね。数えきれない。要するに、without number。数えきれない。こういうことなんです。周りを見たらいろんな不幸なこと、嫌なこと、いっぱい取り囲んでる。これが本当に追い詰められたら、もう生きていけなくなる。ですよね。で、特に、日本では特別にその200国、近くも国がある中で、 もうかなり以前から絶えずこのトップクラスと自ら命を絶つと、それはこういうふうにですね、何にも助けてくれもない、見たらどこを見てもいじめるもの、苦しいこと、どこも抜け道がないと、 Evil that has encompassed me without number、 だからそれ縁遠い気持ちじゃなくて、現在もこういうふうに毎日自殺する人もおるわけです。年間日本では2万人と言いますが、実数ははるかに多いで10倍もあると言われているぐらいです。死にたいと思っている人、未遂の人、それが原因不明の不審死と日本では扱ってしまうけれども、だからこれこそ本当に現代の問題ですね。でさらに、ああいう戦争状態に置かれたり、ああいうふうな大変な状況になると、攻撃する方も守ると称する人も平気で相手の大事を壊したり殺したり破壊したりするようになるわけです。もう戦争ってありとあらゆる悪が取り囲むですね。もう破壊から盗みから乱暴から、あるいは女性とかは子供を暴行したり、殺人とか大怪我を負わすとか、建物破壊、自然を破壊、もう例えば地雷でもですね、あるいは爆破したら足が飛んでしまうわけです。幸い生きても必ず切断してしまわなきゃ、目に当たった目も失明する。ひどいところではウクライナの広大な時、1メートル潮にいくつもいくつも1メートル潮ですもん、いくつもいくつも地雷埋めてあって、そこを高速にしてそこを進軍していこうっていっぱいやられるわけです。で兵隊はそこ行けと、そこ行ってそして道を作れって言うんです。要するに爆破したらこの人は死ぬんだけど、そこでちょっと道ができると。そういうのが戦争ですね。まさに戦争っていうのはですね、ありとあらゆる悪災いがもう取り囲むわけです。どうしてそういったことをですね、国を守ると称してそういうことをやらせるというのか。まあ、権力者が自分の身を守るため、という色彩が非常に強いわけですね。国を守るというと、いわゆる、かっこ聞こえ悪いけれども、戦前の日本を見たらすぐにわかりますよね。莫大な死傷者がフィリピンでも何でも中国でもいっぱい出てるのに、それを平気でやれやれと、ここでこう来て自分やからやると、まあ、そういったことから、まあ、そこでですね、もう一つはこの人は外に来る災いも取り囲んでるけど、もう一つはここで普通の感覚と相当違うのは、自分の罪、内なる罪にも捉えられて何も見えなくなると。外からの災いですね。これは15節以降にも書いてあります。私の命を奪おうと、これは戦争とかそういう状態になったらまさにそうだし、この現代の日本でもですね、絶えずいじめて、本当にこの、まあ、私らの時には考えられないけど、小学生でお前死ねという、ああいうスマートにある。本なんか書いて送ったりすると、ずーっと迷わす、外前ですけど、初めて、このメールや運ができ始めた頃に、ある中華関係の人からすると、ね、子供がこんなメールが来るんで、びっくりしたら今でも覚えてます。小学生で友達にお前死ねとか、こんなことをよく言えるもんやと思ったけどもですね、そんなメールを出したりして、まあ、いじめたりしてるわけですね。ですから、現代は本当に、こういうふうに、スマートフォンとかが、インターネットが、こういうことができてしまったがために、以前では考えられない陰湿ないじめがいっぱいあちこち起こるようになってしまったわけです。で、この人の場合はですね、もう一つ、そうした外側から来る、その、さっき言った災い絡みつく、あるいは取り囲む以外に、自分の罪に捉えられる。外の悪もいっぱいあるけども、自分の内側にも罪、神様の道が引き離す罪っていうものがいっぱいあると捉えられて、で何にも見えなくなると、まあ、戦争のようになってくるとですね、人を殺し何でもなくなる、それはものすごく大きな罪ですよね。普通のところで人を殺したり殺したら相手何もないのに、殺人罪だから大変な思いがなるわけですが、で、その悪が絡みついてくる、様々な話題にあったら、運命を狙ったり、あれあの人のせいだ、ドイツのせいだとか言い出して、それが苦しいほどまた他人のせいにするっていう罪に囚われることもしばしばあるわけです。 そしたらいよいよ何がないやわからなくなる。何も見えなくなる。わからなくなってくると。外側の罪がひどいだけでもですね、本当にもうどないしたいのかわからない。そういう状態にもなるし、罪にとらわれても見えなくなるという。このことですね、外側から来る様々な災い、苦しみ、自分の内から来る。そしてその数っていうのは外側に絡みついてくる。あるいは取り囲む罪がいくらでもどこでだけあるかわからんっていうぐらいに、これは本当にこの大変な状態っていうのがわかるわけです。詩編っていうのはですね、なんでこんな神の言葉になるかって言ったら、その極限的な苦しみにおいてもそこから助けを与えられて救い出されるんだ。そういうことを神様はするんだという神の技が実際人間の叫びや祈りを通して現れているから、本来死というのは人間の側の叫びや苦しみや情感なのに神の言葉されているわけです。それは日本の万葉集や新国集を見たらわかる。全くの人間の感情ですね。百人一首なんかを見てわかるとおりです。全然真理の響きはまるっきりないわけです。まあ、せいぜいですね、自然を、特に月の光とか自然の状態を表す。趣を表す。これはよくあるわけですね。はい。そこで、そこが日本と国の違いは、もうこれだけたくさん災いや罪のことをいろんなしたら、何がないやわからなくなって、もう死にたい死にたいということになります。私もかつては本当に、この世の悪が重なったらどうなるか。この世の最終的に地球もみんな教えてしまうんだわ。何のために勉強努力生きていかないか。これが全く深い謎になって、何も見えなくなったというかですね。耐え難くなってきたというのを覚えておりますが、でもそこからですね、私はまだ神様って叫ぶことも知らなかったわけですね。で、まあ、この人は神様を知って以降こういうことに直面したわけです。だから救いに来てください。これ平行法ですから、走り。神様に走ってでもいいか来てください。急いでください。救ってください。同じことを平行法で、ほぼ同じことを表現を書いていってるわけですね。はい、で、この15節以降ですね。ここから旧約の側面ができてきますですね。その命まで狙おうとする敵。こんな切迫した状況。まあ、戦争とか戦いではそうですよね。でその人が恥を受けて、あざけられて、退けられるようになって。もうこれ同じ、ほぼ同じことを繰り返し、一種の平行法で言っているわけです。このように、旧約聖書の時代では当然、武力を用いて敵をやっつけるっていうことは、ある意味では当然の時代だったので、こういう側面が当然残っているわけです。イエス様より千年もほど前ですので、これがイエス様になると、そういう敵の、こういう悪いことをする悪のそのものを覗かれるようにと。それが敵のために祈れということだったんですね。敵対するものも悪の霊が入ってるからそうなってると。だから悪の霊が追い出されて神の霊が入ってくるようにと。それが御国を来たらしてくださいという主の祈りになっている。でも旧約の場合では、まだそんな人たちがもう滅びられ、あざけられてしまうというように、まだ非常に人間的なことがあります。これもそういうふうにイエス・キリスト様の方に、このところからずっと遥か後にイエス・キリスト様のように、敵のために祈ると、良いことがこの人に起こるように、悪の霊が退けられるように、これが敵を愛するということ、すなわち祈ること、好きになることでは全く違うわけですね。本当のこの主にある愛と好きになるとは全く別の感情です。好きっていうのは殺人者でも好き、ヒトラーでも好きな人がおって最後はその女と一緒に最後に隠れとって女を侵入した形になるんですよね。ヒトラーも最後に死んだ。どんな悪い人でも好きな女なんかおったりするわけです。それは愛ではなくて本能的なものですね。でも神様の愛って好きっていう感じは全く違うもんですね。あの人が好きとか嫌いとか全く別で、どうかその人が良くなるようにと。 本当に良くなりますようにと。そしてそれを神様は私たちに望んでおられる。けど私たちもなかなかそういうふうについ、不真実なことを言ってしまったりしてしまったり、そこに私たちの絶えざる限界、罪を感じるわけですけども、でもそれをですね、神様は全部知った上で許しを与えてくださる。それは神様の愛。罪の心を覗いてくださると。で、私たちもまたそのように、悪いことをする人、あいつ滅びてしまえ、じゃなくて、その悪い人ことをさせる霊の力、悪の霊の力を除かれますようにと。祈る心が敵を愛し、そのために祈る。同じことを言い換えたわけですね、イエス様。キリスト教の、すなわち、主にあって愛するということは、祈ると同じということですね。で、これが、ここの部分がそういうふうに変わっていったということです。で、この十七節の方は、あなたを求める人があなたに向かって喜び祝うように、主をあがめるというのか、主が大いなるお方だ、大きいということで、このあがめるというとちょっとニュアンスが違うわけですけども、主は本当に素晴らしいというふうにいつも歌うことができると、まあ、そういう状態を見つめて、そのような状態に移されますようにということですね、自分も含めて。だけど、この詩を作った人は、その自分が何にも見えない、真っ暗闇みたいなところで、そして神様に向かって、早く助けてくださいと。で、神様が来てくださった暁には、このように、それだけ苦しかって何も見えなくても、不思議でそこでですね、詩は本当に素晴らしいというふうに、実感できるように、そこを目的として祈っておるということです。で、この苦しみのさなかでも、パッとそのように希望の光を、この後そういうことが来るんだと。ということで、17節。で、18節は再び、
先生、すいません。ちょっと、インターネットが停止したようです。皆さん、ちょっとお待ちください。
はい。で、聞こえますか？
はい、聞けました。先生、それでお願いします。
すいません、ちょっと聞けましたが。はい。ということで、この最後のところですね。貧しく、この世で身をかがめていますっていう。まあ、この、身をかがめていますっていうのではちょっとピンとこないかと思うんですね。でこのところの訳をですね、新しい訳ではだからこの、ま、以前からこの身をかがめていますったって、だ物を取るとき身をかがめるわけですね。洗濯するとき身をかがめるわけです。身をかがめていますという訳では何のことかちょっとピンとこないわけです。でこういうふうに、支援の生活の中でですね、なんでこんなところに非常に圧迫されて、窮迫して、生きるか死ぬかっていう、身をかがめてますんで、意味なさんではないかと。訳によってそのぐらい、まあ、感じが違ってくるわけです。で、これはですね、例えば聖書教会、教徒訳ですと、この貧しいっていうことしばしば、これは圧迫されていると というものなんですね。それで身をかがめています。これは苦しむもの、貧しいものと、このように貧しいというのも入れていますが、私は苦しむもの、貧しいものだから身をかがめておるというのは何のことはわからんですよね。誰でもちょっと何かの火事で身をかがめるんだから、これは本当苦しめる、非常に圧迫されてもう伸ばすこともできないと、まあ、そういう状態です。ですからこのところはですね、そういうふうに、苦しく貧しい、あるいは圧迫されているということです。で、あとはまあまあよく似たような訳ですけれども、私のためにどうか顧みてくださいと。で、あなたこそ私の助け、私の逃れ場、だからすぐに来てくださいと。で、このように追い詰められた状況にあっても絶えずですね、神様は必ず助けてくださるお方だっていうその確信を持って先に祈っているということなんですね。私たちが最終的には意識もぼんやりして祈ることもできないぐらいに、眠れないとか疲労困憊した時にはなっても、そのような弱い時にはかえって神様自身が祈れないなっているものをも顧みてくださると。それが神様の愛ですよね。だから死んだものをも蘇らせてくださるわけなんで、もう祈れないからもう神様は聞いてくれないと全く違うわけです。人間だったら何言ってるのかわからなかったら、これ何がわからんのかということになるかもしれませんが、神様はそこをですね、人間とは違うので、祈れないほど苦しくなった状態の人、意識も不明みたいになった人のところへこそ寄ってくださって、完全に弱くなってしまった人を救い出して引き上げてくださると。それかえってそばに来てくださるというわけですね。この人もですね、そういうふうに非常に貧しく圧迫されて、心も体も逃すこともできないぐらいに苦しくてたまらないけれども、私のために必ず良きことをしてくださるということを信じて、私のためにお計らいくださいというふうにやってはなっているわけですね。で、あなたこそは我が助け。無水師教会一教でですね、あなたこそはってこそはと強調して訳にしてあります。他のものは何にも助けにならない。ただあなたこそはまた助けになると。また逃れば隠れ場になると。逃れるところがないぐらい圧迫されてる。こう取り囲んでいるわけですよね。悪の力、我々が。だから、苦しい状態ついているか早く来てくださいと。もう切実な気持ちがここには現れていると思います。私たちも苦しい病気とか、家族のものが大変困難な状況にあったとか、ああいう戦争状態だったのは、ありとあらゆる子は文字通りこの苦しみを取り巻いている方々、日本においてもああいう災害にあったりして、年が寄って、たださえ苦しくのに、ああいうふうに災害になって、水も十分だね、寒い、温室の中でですね、飼料袋を目にして、そして、かろうじて寝てるという人たちの姿もですね、ああいう、金沢の、石川県の能登半島の被災者の方々も見たことありますが、そういうところにこそ神様来てくださいと叫ばざるを得ない状態ということは、私たちにもいつ降りかかってくるかわからないと思いますけども、そういう時にこの人、この書いた人の心がやっとですね、こういう気持ちを言ってるんだったんだと。真っ暗闇でも星が見えるように、このように、周りを見ても取り囲んであるか真っ暗闇だと。何も見えない。でも、こういう光が見えているから、神様をしっかりと見つめて祈っているという状態がわかります。で、現在、こういう詩をわかれば、私たちもそういう苦しい状況にある人たちにですね、そこに本当にこのように光、希望が与えられるようにと。それ本当に私たちも忘れないで、祈るたびに思い起こすことで、神様はきっとそういうところにですね、またその光を受ける人、ここを開いてくださると。主にやって祈ることはですね、無駄にかして神様は愛と真実だから無駄にされないわけですね。ということを思います。はい、以上です。